Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 4, verses 3 to 4.
ルカの福音書4章、3節4節を開けてください。
The devil said to him,If you are the Son of God, tell this stone to become bread.
そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。
Jesus answered, It is written, man does not live on bread alone.
イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。
The title of today's message is The Temptations of Christ, Part 1, Physical Needs.
今日のメッセージのタイトルは、イエスが受けた悪魔の誘惑。イエスが受けた悪魔の誘惑、Part 1。体が欲するもの。体が欲する、要求する。体が欲するもの。
Today is the first in a series of three messages on the temptations of Christ.
今日はこれから3回にわたるメッセージ、イエスが受けた悪魔の誘惑の第1回目になります。
Each of these temptations serve as examples for types of temptation that we might face.
イエスが受けた一つ一つの誘惑は私たちが体験する誘惑の形を例示するものになっています。
They also show us how Christ was victorious over these temptations, that we too may draw strength from these as we face temptations in life.
ここにはそれらの誘惑にどうキリストが打ち勝ったかが示されていて、私たちも誘惑に遭うとき、キリストに倣って力を得ていく。糧になります。
Hebrews chapter 4 verses 14 to 16.
では、ヘブル人への手紙4章14節から16節を見ます。ヘブル人への手紙4章14節から16節です。
Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold on firmly to the faith we profess.
さて、私たちのためには、もろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。
For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin.
私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。
Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
The temptation that we are looking at today is about physical needs.
今日見ていく誘惑というのは、私たちの体が要求するものについてです。
The thing is, we all have physical needs. However, there are appropriate times and places and ways for satisfying those needs.
私たちには皆体が必要とするものがあります。でもそれは適切な時間と場所と方法によって満たさらなければならないものなのです。
Sometimes we are tempted to satisfy needs at the wrong time, in the wrong place, or in the wrong way.
私たちは時に間違った時間、場所、やり方で満足を得る誘惑を受けます。
Specifically, Jesus was being tempted to eat at a time when he was meant to be fasting. But there is more to this temptation than just that.
イエスは断食中に食べ物の誘惑に遭います。でも、ここにはもっと深い意味がありました。
So let us now look in more detail at this first temptation.
では、その最初の誘惑についてもっと深く見ていきましょう。
Firstly, there is an attempt by Satan to cast doubt.
まず一つ目、疑いを持たせる誘惑。疑いを持たせる誘惑。
In the second part of verse 3, we read, If you are the Son of God.
今日の御言葉3節に、あなたが神の子なら、とあります。
When we go back to Genesis and look at the first temptation, how did it all begin?
創世記まで遡って、一番最初の誘惑というのを調べれば、誘惑がどのように始まったのかがわかります。
It began with the serpent questioning something that God had said.
それは、神様が言われたことに質問を投げかけた蛇から始まったんです。
The devil likes to sow seeds of doubt in our minds about what God has said.
悪魔は、人の心に神様の言われたことに対する疑いの種をまくのを好むのです。
Genesis 3, verse 1.
では、そのことを創世記3章1節で見てみます。創世記3章1節。
Now, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. And he said to the woman, Did God really say you must not eat from any tree in the garden?
さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は、そののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか?
If we think back to what happened just 40 days just before Jesus' 40 days in the desert, and we think back to his baptism, what happened then after he was baptized?
では、イエスが40日間、荒野に出て行かれる、そのちょうど前の出来事なんですけれども、それはイエスの洗礼だったんです。
Remember, there was a voice from heaven, and do you remember what that voice said?
その洗礼を受けた後で何が起こりましたか？天からの声があったんです。ではその声は何を語りましたか？
Luke chapter 3 verses 21 to 22.
神の言われた、イエスに言われた言葉を見ます。ルカの福音書3章21-22節。ルカの福音書3章21-22節です。
When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened.
さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け。
And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, You are my son.Who I love. With you, I am well pleased.
聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。
So actually, the devilis once again trying to cast doubt on what God had said.
今のこの神様の言葉を悪魔は荒野にいるイエスに向かってそのこと、それを逆手にとって疑いを持たせようとしたのです。
Jesus had received a word from God declaring he is the Son of God.
もちろんイエスは自分が神の子であるという神の言葉をはっきりと聞いていました。
Actually, he knew he was the Son of God all the time, but it was confirmed with a word at his baptism.
実際、イエスはずっと自分が神の子であることは知っておられたのですが、洗礼の時に確証されたわけです。
Now we find Jesus in this situation here where he's very hungry and probably very tired also.
イエスはそのイエスは今荒野にいてとても空腹でおそらくとても疲れていたと思います。
If we were in the same situation in our own human strength, we would be very vulnerable.
もし私たちがその状態に置かれれば本当に攻撃されやすい状態だと思います。
So the devil thinks he can get an upper hand on Jesus. HoweverEven in this point of human weakness, Jesus is still secure in his knowledge of the truth of who he is and what God has said.
ですから、この時とばかりに悪魔は自分がイエスより優勢になれると考えるんです。ところが、この人間的な弱さの中でもイエスは自分が誰であるのかという真実、そして神の言われたことの真実をしっかり理解しているために揺らぐことはなかったのです。
1 Corinthians 10 verse 13。
コリント人への手紙第1 10章13節。コリント人への手紙第1 10章13節。
no temptation has seized you except what is common to man, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, he will provide a way out so you can stand up under it.
あなた方のあった試練は、みな人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ、耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
It is often at times that when we are physically weak that the devil tries to tempt us.
私たちの肉体が弱っているときに、悪魔というのは誘惑してきます。
He tries to cast doubt on the things God has told us.
神が語られたことに、悪魔は疑いを持たせようと仕掛けてきます。
I find great strength in recalling the words of 1 Corinthians 10:13.
今見たコリント人への手紙第1、10章13節は、本当に私たちに力を与えてくれる御言葉だと思います。
By standing on that promise at the moment of temptation, the solution comes to mind.
悪魔に誘惑されたとき、この神様の約束の言葉に立てば、解決の糸口が心に浮かんできます。
The choice is then ours to make. Do we accept the solution God gives us or sin?
でも、その時、神様が用意してくださった解決策を選ぶのか、それとも罪を犯していくのか、その選択は私たちにあるんです。
He truly does provide all our needs.
神様は本当に私たちの必要なものをすべて用意されているんです。
Secondly, the devil is making a seemingly harmless proposition.
二つ目です。悪魔の誘惑、巧妙な提案をしてくる。巧妙な提案をしてくる。
In the third part of verse 3, we read, Tell this stone to become bread.
今日の御言葉三節に、この石にパンになれと言いつけなさいとあります。
What we see here is a very subtle deception.
ここに見えてくるのは、実に巧妙なトリックです。
Because turning a stone into bread is something that doesn't break any of the commandments.
というのも、石をパンに変えるということは、何か神の掟を破るようなことにはならないからです。
For example, Jesus turned water into wine, and wine is a luxury.
イエスは水をワインに変えられました。そのワインとは、当時贅沢品でした。
Whereas in the culture Jesus lived in, bread would be seen as a basic necessity to live.
イエスの言ったその土地では、パンというのは本当に不可欠なものでした。
So what sin would be committed by Jesus turning stone into bread in this case?
そうであるなら、イエスが石をパンに変えるという行為がどういう罪を犯すことになるというのでしょう。
I think there are three things that would have made it a sin to turn the stone into bread in this case.
もしイエスが石をパンに変えてしまえば、次の三つの点から大きな罪を犯してしまうことになるのです。
Firstly,By doing so, Jesus would be doubting his position.
もしイエスが石をパンに変えてしまえば、イエスは自分の地位を疑うことになるのです。イエスは自分の地位を疑うことになるのです。
Satan is asking Jesus to prove himself that he is the Son of God. But Jesus doesn't need to prove it to Satan.
悪魔はイエスに向かってイエスが神の子であることを証明せよと言っているわけですが、イエスはその必要、そうする必要、イエスにはそうする必要は全くないわけです。
Jesus might need to show humans some miracles or divine wisdom for them to believe. But Satan, as a spiritual being, he knows exactly who Jesus is.
人々に対しては、イエスは自分を信じさせるために奇跡や神の知恵を示す必要があったで、あったのですが、悪魔は霊ですから、イエスが誰であるかは知っているのです。
So asking Jesus to prove anything to him is tempting him to sin, because in doing so, Jesus would be doubting who he is.
ですから、イエスに向かって自分が神の子であることを証明させよ、させる、させようとすることは、イエスを罪へ陥れようとする企みなのです。
And in doubting who he is, it would be disbelieving God who had given him a word confirming who he is.
ですから、その悪魔の誘いにイエスが乗ってしまえば、イエスは神を、神への信仰、神、自分が誰であるのか語られた神を疑うことにつながってしまうのです。
Hebrews 3, verses 12 to 13.
ヘブル人への手紙3章12節13節。ヘブル人への手紙3章12節13節。
See to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God.
兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。
But encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness.
今日と言われている間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。
When we are saved, we become members of God's family.
私たちも神に救われて神の家族のメンバーになると言われ、なったのです。
And Satan tries to tempt us by getting us to doubt our salvation.
そのことに疑いをかけさせるために悪魔は誘惑してくるのです。
Brothers and sisters, we are God's children.
兄弟姉妹の皆さん、私たちは神の子供になったのです。
Say to one another, you are God's child.
お互いに、あなたは、あなたも神の子供なんですと言い合いましょう。
You are God's child.
あなたは神の子供なんです。
You are God's child. We need to encourage one another. So that we don't sin by doubting our position as a child of God.
互いに励まし合うことで自分が神の子になっていること、そのことに疑いを持つ罪を避けていけるんです。
Let's encourage one another daily.
日々励まし合っていきましょう。
Amen.
Amen.
Secondly, Jesus would be sinning by turning stone into bread because it would be in disobedience to the Holy Spirit's leading.
イエスがもし石をパンにしていたら、イエスは 聖霊の導きに従わなかったことになるのです。イエスは聖霊の導きに従わないことになる。
Jesus was led into the desert for a time of fasting by the Holy Spirit.
イエスは聖霊に導かれて荒野で断食をしたのです。
Now the time was almost over, but it still had not yet come time to break the fast.
断食のもうすぐ終わるという時でしたが、でもまだ終わってはいなかったんです。
Here Jesus is not following some kind of religious rules, but rather he's being led by the Spirit, so eating at this time would be disobeying the Holy Spirit's leading.
イエスはルールに従って断食をしていたのではなく、聖霊の導きに従って断食したのです。ですから、もしその時に物を食べてしまったなら、それは聖霊の導きに背くことになってしまうわけです。
When we are led by the Holy Spirit to do one thing and then we go out and do the opposite, we sin.
私たちもそうです。あることをやる、成し遂げるよう聖霊に導かれているときに、自分の思いで他へ行って違うことをしてしまったら、それは罪を犯すことになります。
Jonah 1 verses 1 to 4。
ヨナ書一章一節から四節。ヨナ書
Before Mika
旧約の後ろの方、ミカ書の前。
And after Obadiah
一章一節から四節。
The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai.
アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。
Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me.
立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。
But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord.
しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシへ行こうとした。
Then the Lord sent a great wind on the sea. Such a violent storm arose that the ship threatened to break up.
その時、主が大風を海に吹きつけたので、海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。
Just like Jesus had, Jonah had a specific instruction from God through the Holy Spirit's leading.
このヨナに神様がはっきりと指示をされたように、イエスに対しても聖霊による明確な導きがあったのです。
Although it was nearing the end of Jesus' time of fasting, it wasn't quite the end yet. So Jesus' disobedience to the Holy Spirit.So Jesus is obedient to the Holy Spirit by refusing to break fast.
断食はイエスはもう断食の終わりの時に近づいていたのですが、まだ終わってはいませんでした。ですからイエスは聖霊に従い断食をやめなかったのです。誘惑に乗らなかったのです。
When Jonah was disobedient to God, he suffered severely for it.
ヨナは神の指示に背いたために大変な苦難に遭いました。
When the Holy Spirit leads, make sure we obey it.
聖霊があなたを導いておられるとき、必ず従うことです。
It's better than spending 3 days in a belly of a big fish.
大きな魚のお腹の中に3日間も入れられるようなことになるよりは、ずっとずっとその方がましです。良いはずです。
アーメン。Thirdly, it would be a sin for Jesus to turn bread, to turn stone into bread in this instance, because it would be for self-gratification.
もしイエスが石をパンにしてしまっていたら、イエスは自己満足の罪を犯すことになっていたのです。なってしまうのです。自己満足の罪を犯すことになるのです。
Whenever Jesus did miracles, he did them to help others, not for his own self-interest or gratification.
イエスが奇跡を起こしたのは人を助けるためです。自分のためや自己満足のためではありませんでした。
Today we live in a world that is full of things to give us instant gratification.
今の世の中というのは、私たちを瞬間的に喜ばせるものであふれています。
We have all sorts of entertainment available to us almost instantly over the internet.
あらゆる種類の娯楽がインターネットで即座に楽しめる世の中です。
We have access to an abundance of information and knowledge.
大量の情報と知識を得ることがすぐにできます。
We have all kinds of food that we can purchase easily from a convenience store nearby.
便利なお店に行って、あらゆる種類の食べ物を簡単に買うことができます。
However, true growth happens when you learn to resist the urge to get, 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 consume, consume, consume.
でも、真の成長は、人の真の成長は、手に入れよう、手に入れよう、手に入れよう、費やそう、費やそう、費やそうと駆られる気持ちに忍耐することを学ぶときに見られると私は思います。
Through learning to forgo instant gratification, we start to develop true wisdom.
真の知恵を高めるためには、自分の前の一瞬の満足よりも、その前を行くことを学ぶことを通して高めていけるのだと思います。
Jesus resisted instantly gratifying himself with a bit of food. His life was an example of foregoing many things in order to bring the opportunity of salvation to all.
イエスはパンというほんの少しの食べ物で一瞬の満足を得るようなことはされませんでした。このイエスの生き方は全ての人に救いの機会をもたらすために先行して取るべき行動先行して取るべき行動の模範なのです。
Philippians 2, verses 3 to 7.
では、ピリピ人への手紙2章3節から7節を見ます。ピリピ人への手紙2章3節から7節。
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves.
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
Each of you should not only look to your own interests, but also to the interests of others.
自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
Your attitude should be the same as that of Christ Jesus.
あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。
Who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped.
キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで。
Rather, he made himself nothing, but taking the very nature of the servant, being made in human likeness.
ご自分を無にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。
Brothers and sisters, how about our lives? Are we disciplining ourselves to avoid self-gratification in order to grow spiritually?
兄弟姉妹の皆さん、私たちの生き方はどうでしょう？霊的に成長するために、自己満足を避けて自分を自制できているでしょうか？
Or are we being held back by these things?
それとも、抑えていくことをためらっているでしょうか？
Could it be comfort food? Food we eat not because our body needs it, just because we can't seem to resist the urge to eat.
食べ物に満足を求めていないでしょうか？この食べ物とは体に必要であるもの以上の食べたい思いに駆り立てられて食べてしまう食べ物のことです。
Alcohol.
お酒はどうでしょう？
Cigarettes.
タバコ。
Pornography.
わいせつなもの。
Seeking out trivial information.
つまらない情報収集、そういうものに満足を求めていっていないでしょうか。
Apart from cigarettes and pornography, the other things aren't sinful in themselves, but being obsessed with them is.
タバコとわいせつなもの以外は、それ自体は罪にはなりません。罪ではないのですが、でもそれにはまってしまうと、他のものもそれぞれにはまってしまうと罪になってしまいます。
Do you control your urges for these things or let the urges control you?
あなたは自己満足にしかならないこれらのものをコントロールできていますか?
If you let your urges control you, then you're not letting God be in control of your life.
それともすぐに負けてしまってはいませんか? もし負けてしまうのであれば、あなたはまだ神をあなたの人生の主としてはいないのです。
Surrender your life fully to God today.
自分の人生の中に神を中心に置くのです。
Amen.
Amen.
Thirdly, let's look at a spiritual response that Jesus gave.
では、イエスが悪魔に対して答えられた三つ目、イエスの返答は霊的なものである。イエスの霊的な返答。
Verse 4 says, Jesus answered, It is written, man does not live on bread alone.
今日の御言葉四節に、イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてあるとあります。
Jesus had deep insight into the Word of God.
御言葉に対するイエスの理解は本当に深いものです。
Probably just like many Jewish boys do today, he would have memorized the first five books of the Bible where this quote comes from.
イエスの人はパンだけで生きるのではないという言葉は、今日でも旧約聖書の初めの五冊を暗記する多くのユダヤ人の少年たちのように、イエスも暗記されていたのです。そしてその申命記8章3節のこの御言葉を 悪魔に向かって語られたのです。
Yeah, it comes from Deuteronomy 8:3.
新命記8章3節の御言葉です。
Memorizing God's word is always a useful tool in resisting temptation from the devil.
御言葉の暗記というのは、悪魔の誘惑を退けるのにとても役に立つんです。
Joshua 1:7-8.
では、ヨシュア記一章7節8節を見ます。ヨシュア記一章7節8節。新命記の次です。一章7節8節。ヨシュアに神が言われた言葉です。
Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the left or the right, that you may be successful wherever you go.
ただ強く、大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて、右にも左にもそれてはならない。それは、あなたが行くところではどこででも、あなたが栄えるためである。
Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。
Now let's think a little more about his response
イエスが悪魔に向かって返答した内容をもう少し考えてみます。
You don't truly live just by eating.
人は食べるために生きているわけではありません。
It's an existence, but it's not living to your full potential.
食べるのは生存するためであって、自分の可能性を最大限に生かして生きることにはなりません。
A lot of translations leave the last part of this verse out.
実はこのイエスの悪魔に対する返答の終わりの部分を多くの聖書が省いているんです。
However, in the Textus Receptus Greek Bible and in the King James Version, there's a bit more added.
ところが、テクスタス・リセプタスギリシャ語聖書と英語のキング・ジェームスバージョン聖書にはこの人はパンだけで生きるのではないという文の後にの続きがあるんです。
And I'll read from the King James Version the extra bit of this verse. It says, But by every word of God.
それはこうです。人はパンだけで生きるのではない、人は神の言葉によって生きるとあるんです。人は神の言葉によって生きるとあるんです。
When we look what Greek word is used for word here, it is the word rhema.
ギリシャ語の聖書にはこの神の言葉によって生きるの神の言葉がフレーマという言葉になっています。
It means a direct revelation from God.
これは神様からの直接的な啓示という意味なんです。神様からの直接的な啓示という意味なんです。
We only truly live when we are in relationship with God.
そうなんです。私たちは真に神様とつながると真に命を生きれるのです。
John 6 verses Verse 63.
最後の御言葉、ヨハネの福音書6章63節。ヨハネの福音書6章63節。
The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life.
ヨハネの福音書6章63節。命を与えるのは御霊です。霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。御言葉は命なのです。
And again, in this verse where it uses the word words, the Greek word is rhema.
今の御言葉の中にあった言葉という単語ですが、これもギリシャ語ではホレイマという言葉になっています。
The living word of God and the Holy Spirit are one.
つまり、神が啓示する言葉、それが命の言葉、そして命の言葉と神の霊は一つなのです。
If we have the Spirit of God in our lives, we have a fountain of fresh revelation in our lives that satisfies above and beyond what physical food can.
自分の人生の中に神の霊を持つ人は、神からの霊、聖霊によって、神からたくさんのことが語られていきます。
Jesus had the power over this temptation because he was full of the Spirit and full of life, even when his physical body was hungry.
イエスが悪魔の誘惑に打ち勝ったのは、この神の霊と命に満たされていたからです。
He knew not to give in to temptation because what he had was more deeply satisfying than what mere physical bread could give him.
肉体が空腹であっても、イエスは誘惑に負けないことが分かっていました。なぜなら、パンが与える満足よりももっともっと深い満足をイエスは持っていたからです。
Come and receive his living revelation, his living word through the filling of the Holy Spirit today.
イエスとつながるということは、人生に神の霊が入るということです。その霊があなたに神の思いを語られていきます。どうかこの命の言葉を受け取ってほしいのです。
アーメン。